小泉八雲作、田辺隆治役、生き霊。昔、江戸霊岸島に、喜兵衛という金持ちの瀬戸物店があった。喜兵衛は、六兵衛という番頭を長く使っていた。六兵衛の力で店は繁盛した。あまり盛大になってきたので、番頭一人では管理していかれなくなった。そこで、経験のある手代を雇うことを願って許された。それから、自分の甥を一人呼び寄せた。以前、大阪で瀬戸物商売を習ったことのある、22ばかりの若者であった。この甥は、はなはだ役に立つ助け役であった。商売にかけては、経験のある叔父よりも利口であった。彼の才発は、そのうちの商売をますます盛んにしたので、喜兵衛は大変喜んだ。しかし、雇われてから7月ほどして、この若者は、ひどく病気になって助かりそうには思われなくなった。江戸中の名医も、幾人か呼んで見てもらったが、誰にもその病気の性質はわからない。誰も薬の処方をするものはない。何か人知れぬ悲しみからこの病気が起こっているとしか思われないというのが一同の意見であった。六兵衛は恋の病かとも思ってみた。そこで老いに言った。お前はまだ大層若いのだから、誰か人知れず思っている人でもあって、それでつまらなく思って。あるいは病気になるほどになっているのではないかと、わしは考えているのだが、もしそれが本当なら、お前の心配事は、みな、このわしに言うのが当たり前。ここでは、お前は両親から遠く離れているから、わしはお前のためには父親同様。だから、何か心配事や悲しいことがあれば、わしは何でも父親のしなければならないようなことは、お前のためにする覚悟だ。もし、お金がいるのなら、いくらでもわしに言いなさい。恥ずかしがることはない。わしには、お前の世話はできると思う。それに、喜兵衛さんもきっとお前を元気に達者にするためなら、どんなことでも喜んでしてくださると、わしは信じている。病人の若者は、こんなに親切に言われて困ったらしかった。それでしばらく黙っていた。が、ついに答えた。こんなにありがたいお言葉は、私は決してこの世で忘れることはできません。しかし私は、ないない思っている人もありません。 どんな人も望んではおりません。私のこの病気は、お医者で治る病気じゃありません。お金は少しも役に立ちません。実は、私はこのうちで迫害を受けていますので、生きていたいとは思わないほどです。どこででも、昼でも夜でも、店にいても、自分の部屋にいても、一人の時でも、人中ででも、私は絶えずある女の幻につきまとわれて悩まされています。一晩の休息も得られなくなってから、よほどになります。目を閉じると、すぐにその女の幻が、私の喉をつかんで締め付けようといたしますから、それで私は少しも眠られません。なぜまたそのことをもっと早くわしに言わなかったのじゃ。六兵衛は尋ねた。言ってもダメだと思ったからです。おいは答えた。その幻は、死人の幽霊じゃございません。生きている人、あなたのよくご存知の人の憎しみから出たものなんです。
誰だい？六兵衛は非常に驚いて聞きたらした。
このうちの女あるじ、喜兵衛様の苗木様です。あの人は私を殺してしまいたいのです。
若者はささやいた。六兵衛はこの告白を聞いて当惑した。彼は甥の言ったことを少しも疑わなかった。しかし、その生き量の起こってくる言われの見当がつかなかった。生き量は、失恋または激しい憎悪から、その生き量の発生する本人も知らないのに、起こることもある。この場合に、何かそこに恋愛関係を想像することは不可能であった。喜兵衛の妻は、五十をもうよほど出ていた。しかし、また一方から見てその若者は、憎悪を受けるような、生き量を招くほど憎悪を受けるようなことを何かしたのであろうか。彼は何の打ちどころのないほど行儀よく、欠点を見出せぬほど礼儀正しく、それから義務に対して熱心忠実であった。この難問題は、六兵衛を困らせた。しかし、よくよく考えた後で、一切のことを喜兵衛に打ち明けて 調べてもらうことに決心した。騎兵は肝を潰した。しかし40年の間、六兵衛の言葉を疑うべき理由は少しでもあった試しはなかった。それですぐに妻を呼んで、病人の若者の言ったことを同時に告げ、用心深く妻に尋ねた。はじめのうちは青くなって泣いていたが、少しためらってからあからさまに答えた。
その新しい手代が言った生き量のことは、どうも本当だと思います。実は、私は言葉や様子に決して表すまいと、本当に努めていますが、私はどうしてもあれを嫌わずにはいられません。ご存知の通り、あれは商売が大層上手です。やることは何でも大層気が利いています。それであなたはあれに大した権限、丁稚や召使いに対する権力をこのうちで与えておやりになっています。ところが、この商売を相続すべき私たちの一人息子は実にお人よしで、すぐに人に騙されます。それで、この利口な新しい手代が息子をごまかして、この財産を皆横取りしてしまうかもしれないと、長い間、考えていました。まったくあの手代はいつでも造作なく、また何のボロも出さないでこの商売を潰して息子を破産させることができると私は信じます。そう信じているものですから、あの男を恐れ、憎まずにはいられません。死んでくれればよいと、何度も何度も思いました。自分の力で殺せるものならとさえ思いました。それは、そんな風に人を憎むのは悪いとは知りながら、その気持ちを抑えることができませんでした。夜も昼も、あの手代を呪っていたのです。それで、六兵衛に言った通りのものが、見えたに相違ありません。
なんというバカなことだ。そんなに自分で苦しむのは。義兵衛は叫んだ。今日まであの手代は、悪く思われるようなことは何一つしたことはない。それにお前はあの男を残酷にも苦しめていた。ところで、もし他の町で出店を持たせて、おじと二人やることにしたら、お前はもっと優しく考えてやることができるだろうね。
顔を見たり、声を聞いたりしなければ。
妻が答えた。
もし、あなたがあれをこのうちからただ他へやってさえくだされば、そうすれば、憎しみを抑えることができましょう。
そうしなさい。騎兵は言った。これまでのように憎んでいたのでは、あの男はきっと死ぬ。そうすると、お前は恩こそあれ、何の仇もない人を殺すような大罪を犯したことになる。どの点から見ても、あの男はこの上もない立派な手代だ。それから直ちに騎兵は、他の町に出店を設ける準備をした。それから、この手代と共に、六兵衛をやって監督させた。その後、生き量は、若者を悩まさなくなった。若者は、やがて健康を回復した。